さて、今回はですね、共有いただいた資料をもとに、日本の美容室のちょっと新しい動き、これを探っていきたいなと思います。
はい。
特に健康志向というキーワードでしょうか。これを打ち出す美容室、それからエイジングケアに特化したネオクラシックインターナショナルというサロンですね。ここに注目していきます。
ええ。
資料にはこのサロンの考え方とか、具体的なサービス、あとどんなお客さんをターゲットにしてるかなんてことが書かれてますね。
そうですね。
単にこう髪を整える、見た目を整えるだけじゃなくて、もっと深いところ、健康へのアプローチを取り入れてるっていうのが、非常に興味深いなと。
ええ。
これが一体どういうことなのか、ちょっと一緒に掘り下げていきましょうか。
はい、ぜひ。まず資料全体を見て強く感じるのは、やっぱり美容室が健康っていう価値観をかなり重視し始めてる、そういう点ですね。
ああ、健康ですか。
ええ、これ単なる流行りっていうよりは、もしかしたらその顧客のニーズがこう変わってきてるのに対応しようとしてる、そういう動きの表れかもしれないですね。
なるほど。
今までの、ヘアケアっていう範囲を超えて、お客さんの人生全体というか、ウェルネスですよね。それをサポートしたいっていう、そういう意欲が感じられます。
その中心にいるのが、永山太さん。永山太さんとお読みするんでしょうか。
はい、そうですね。
この方が紹介されてますね。ネオクラシックインターナショナルを作った方で、美容師さんでありながら、加工食品診断士とかウェルネスナビゲーターっていう資格も、
ええ、
これかなりユニークな組み合わせですけど、どういった背景があるんでしょう。
資料によると、やっぱりご本人の個人的な経験が大きいみたいですね。
ああ、個人的な。
ええ、健康にはすごく気を使っていたお父様が76歳で白血病で亡くなられた後、それがきっかけで、食とか生活習慣も含めて人間の健康について深く学び始めたそうなんです。
なるほど。
で、健康管理能力検定にも合格されて、その知識を実際のサロンワークに生かしていると。
はあ。
美容師さんがそこまで踏み込むっていうのは、ある意味なんていうか、新しいプロフェッショナリズムの形とも言えるかもしれないですね。
確かに。
YouTube でも情報発信されてるっていうのも、その知識を広く共有したいっていう、そういう思いの表れでしょうね。
なるほどですね。その個人的な体験が強いモチベーションになっているわけですね。
ええ。
で、その永山さんが手掛けるネオクラシックインターナショナルですけど、50代以上の大人のためのエイジングケア美容室とターゲットをこう非常に明確にしてますよね。
そうですね。かなりはっきりと。この絞り込みっていうのはどういう意図があるんでしょうか。
やはりその50代以上っていうのは、まさにエイジングによる髪とか、身体の変化を実感し始める年代ですよね。
ええ。ですから資料にあるお客様の時間と健康を大切にするっていうコンセプト、これがこの層のニーズには深く響く可能性があるんじゃないかと。
時間と健康ですか。
はい。それを具体的に形にしてるのが挙げられてる5つの特徴ですよね。完全予約制、待ち時間ゼロ、それから完全プライベート空間、これらはなんていうか、忙しい日常からちょっと離れて自分だけの時間をゆっくり過ごしたいっていう、そういう欲求に応えるものですよね。まさに時間の贅沢を提供している感じです。
確かに、その時間とプライバシーの確保っていうのは、それ自体が現代のウェルネスの一部とも言えそうですよね。
ええ、そう思います。
で、そこに加えてヘルスコンサルティングが入ってくると。
そうなんです。
これは具体的にはどういうことをされるんでしょうか。やっぱり食生活のアドバイスとかがメインになるんですかね。
そうですね。永山さんの専門知識、特に加工食品診断士としての、知見が生かされる部分でしょうね。
はあ、
ただ単にこれを食べるといいですよっていうだけじゃなくて、じゃあなぜそれがいいのかとか、あるいは避けた方がいい食品とその理由とか、もうちょっとこう一人一人の生活習慣に合わせたパーソナルなアドバイスが提供されるんじゃないかと想像できますね。
なるほど、パーソナルな。
ええ。さらに駐車場完備っていうのも、これもターゲット層を考えると移動のストレスを減らすっていう意味で結構重要な要素かもしれません。
ああ、確かにそうですね。車で来れやすいというのは大事ですね。
ええ。
サービス面では髪質改善を提案されてますね。パサパサとかうねり、広がり、ツヤがない、傷み、こういう悩みはまさに50代以上の方が気にされる点ですけど。
はい。
これは一般的なトリートメントとはまた違うアプローチなんですかね。
エイジングケアに特化してるっていう点を考えると、単に表面的な補修だけじゃなくて、その年齢による髪質の変化の根本的な原因、例えば頭皮環境の変化とか、まあホルモンバランスの影響とか、そういうところまで視野に入れたもっと包括的なケアを提供してる可能性がありますよね。
ああ、根本から。
ヘースコンサルティングと連動して、もしかしたら内面からのアプローチっていうのも示唆してるのかもしれないです。
面白いのはブログで発信されてる情報なんですけど、髪とか健康に直接関係する話題だけじゃなくて、部屋干し臭とか、
ありましたね。
あとつくねとつみれの違いとか、日常のちょっとした疑問にまで触れてるんですよね。これはどういう戦略なんでしょう？
これは非常に巧みな戦略だと思いますね。
ほう。
髪とか健康の専門的な情報だけじゃなくて、こういう日常的な話題に触れることで、なんていうか親近感とか信頼感をこう作ろうとしてるんじゃないでしょうか。
ああ、なるほど。
美容師さんを単なる髪の専門家としてだけじゃなく、生活全般に寄り添ってくれる信頼できるアドバイザーみたいな、そういう位置づけにしようとしてるのかもしれません。
はいはいはい。
こうすることで健康に関するちょっと専門的なアドバイスなんかもより自然に受け入れられやすくなる、そういう効果も期待できるかなと。
なるほどな。美容室っていう枠をもう超えて、ライフスタイル全体をサポートするパートナーみたいな役割を目指してると。
そうですね、そういうふうに解釈できますね。
でもそうなると、美容師さんがそこまで広い知識を持つっていうのは、ご本人の負担とか勉強の時間とかも結構大変そうですよね。
それは間違いなくあるでしょうね。だからこそ、ちゃんと専門資格を取ったり、ターゲットを明確に絞ったりすることで、その付加価値をはっきりさせて、お客さんに理解してもらうっていうプロセスが必要なんでしょうね。まあ簡単に手を出せる領域ではないですけど、もし成功すれば、他にはないすごく強力な差別化要因になって、お客さんとのこう長期的な関係性を築ける可能性があると思います。
そうか、差別化と長期的な関係性ですね。
ええ。
まとめますと、今回あなたが共有してくださった資料から見えてくるのは、美容室が単に外見を整える場所から、心と体の健康、幸福感、つまりもっと包括的なウェルネスを支えるような、そういう拠点へと進化していく可能性ですね。
ふむふむ。ニオクラシックインターナショナルの事例っていうのは、特定の年齢層っていうニッチな市場に特化して、そこに健康っていう専門知識を掛け合わせることで、新しい顧客価値とより深い信頼関係を作り出せるんだっていうことを、まあ、示唆しているように思います。
いやー、非常に興味深い視点ですね。美容室がウェルネスの拠点になるかもしれないと。では最後に、ちょっとあなたに問いかけてみたいんですけど、
はい、
今回見たような美容室と健康知識みたいな、一見するとちょっと違う分野に見える専門性を組み合わせることで、お客さんの体験をより豊かにできる可能性があるサービス業って、他にどんな分野が考えられるでしょうかね。
ああ、なるほど。
この動き自体が、私たちがサービスに期待するものがより本質的で、もっとこうパーソナルなものへと変わってきてるっていう、そういう表れなのかもしれないですね。